This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女、
女、女。女
ババボシ、ウィオナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのためにお送りする番組、ババボシ、北原みのりです。ちょっと時差ボケ。ラスベガスにね、セックスグッズのショーに行ってきたんですよ。でこれはまあ、ベルリンでも行われてるんですけども、ラスベガスとかロサンゼルスとか、まあ、そういう大きなね、まあ、ホテルで行われて、いろんなところからセックスグッズ産業の人が集まって、そこに私は新商品をね開発しに行くんですけれども、まあ、ラスベガスといえば博打。私にはね今回ね使命があったんですね。どんな使命かというと、浜野幸さんの映画、今度ね浜野幸さんが撮ろうとしている映画が、ユリコ・ダスビターニャという宮本ユリコという作家と、湯浅よしこさんというロシア文学者の女性の2人の、まあ、シリーズですよ。その物語を澤部仁美さんというねルポライターの方が書きました。もう91年だったかな、もう15年ぐらい前の本になるんですかね。まあ、お読みになった方も多いと思いますけども、私ね本当の本は名作だよ、すごいの。岩瀬よしこってね、ロシア文学者で知ってる方も、まあ、いらっしゃると思うんですけども、その方が90いくつだかな、まあ、90代まで生きられてるわけですよ。でその本当にね亡くなる数年間を澤部仁美さんは岩瀬よしこさんと過ごしてるのね。で岩瀬さんはそれで宮本百合子という作家、戦争の前ね、もう今ほら共産党のなんか宮本賢治の妻みたいな形で有名になったけども、彼女と岩瀬よしこさんは何年間か、8年間ずっと一緒に暮らしてたの。でその2人の関係っていうのは、お互いを高め合うような、本当に愛し合ってる、そういう女と女の愛の生活だったわけですよ。そういったことを、まだレズビアンとかさ、そういう言葉がない時代に2人が自分たちの愛をとにかく実験して、とにかくその愛を実行していた過程っていうのが、まあ、湯浅よしこさんの方から描かれているのを、まあ、サービスさんが書いてるわけですけれども、それをね映画化しようっていうのが浜野幸さん。でまあね、映画ってねものすごいお金がかかるんですって。もうねもうよくわかんない、8000万とか1億とか2億とかそういうことがポンポン出てきて、とにかくまあお金を集めようじゃないかと。でこういったね凝ったねとか言っちゃったレズビアンの映画をなかなか撮りたい、撮るっていう監督いないじゃないですか。だから浜野さんが映画を撮りたいっていうんだったら、やっぱ私はもうそのために、ね、ラスベガスで一山当ててきましょうと、そういう使命を持って行きました。それがねすっごいやっぱね面白いんで、私ラスベガスで博打で勝ったこと一度もないの。いつもね欲望まみれで、いひひこの金でなんか買ったら自分のマンションでも買ってやろうかとか思いながらやってると、まあね大体負けるんですけどね。今回浜野さんの映画に、私神様、私は浜野さんの映画にもし1億円当たったらこのまま投資しますよって思いでやると、もうね不思議と出るのよ。私初めてルーレットで当たったよ。しかもね10ドルぐらいかけた時に当たったの、黒の36番。すごい感動しちゃったよね。え10倍、10ドルかけたらこれいくらだと思います？360ドルよ。1000円がいきなり3万6000円になる、その世界もうね興奮しましたね。あとね25セント入れたらいきなり7万円出ちゃったりとかね、もうキャーって、もう無欲でいるってことがどんだけ大事かと、人間にとっては。で私ね20万ぐらい稼いだの。だけどねその後に私の黒い欲望が出てねもっと稼いでやれ、浜野さんの映画のために私は稼いでるんですよ神様みたいな、だんだん声が黒くなってくるわけ。そうするとどんどんどんどん負けてって、結局まあ手元に5万ぐらいしか残んなくなっちゃったんですけども、自分の欲望と向かい合った、まあ、新商品の開発とも向かい合ったラスベガスの数日間でございましたということで、今日もマンコ持ちがマンコのためにお送りする番組、バーボシ、最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
今週もいろんなニュースがありました。死ねるもんなら死んでみろ。17日松山市で22歳の男が同居中の19歳の女性をベランダから宙吊りにして11メートル下の隣の家の屋根に転落させました。別れ話をめぐって口論となり、少女が死んでやると言ってベランダに出たところ、死ねるもんなら死んでみろと足を掴んで宙吊りにしたということです。私ね、先週のライピースクラブのコラムでも書いたんですけども、本当ね、街中で見たんですよ。本当に大きな男が自分よりね3分の2ぐらいの大きさの女の人だよ、軽々とさ後ろから抱きかかえられるわけ。私ね、やっぱ肉体的なものの持つ大きさっていうのを改めて感じましたね。私なんかはね168センチあるんですよ。で体重60キロ近いですよ。で大きいから、で力もかなりあるっていうね、自信が子供の時からあるので、この男には負けないだろうってどっかで思ってるところがあるんだよね。で力で何かされることに対しての恐怖感っていうのを、もしかしたら私よりちっちゃいね、例えばその渋谷で見た本当に小柄な女の子のような恐怖感っていうのを私は味わってないんじゃないかっていうふうに思った。本当ね、死ねるもんなら死んでみようって宙吊りにさせられるような男の力って何なのと思いました。娘募集。中国ではカナダに移民した息子の代わりに自分たちの面倒を見る娘を募集した中国人夫婦が話題になっています。地元紙によると、元建築工事専門家と大学教授のこの夫婦、息子をカナダに行かせてしまったことを後悔しており、6年間にわたる2人暮らしに耐えかれて募集することに決めたようです。採用した娘は3年間の使用期間を設け、アパートを無料で提供することにしているようです。娘、自分たちの面倒を見るのは娘っていうことなんでしょうか。ここら辺の事情ってやっぱりね、変わんないよね。中国は一人子政策だから、すごく男の子が生まれる確率が多いというかね、まあ、女の子を下ろしちゃうっていうことをよく聞きますけれども、それでも面倒を見させるのは娘。ごめんなさい、 DJ オスマはけしからん by 山谷恵理子。19日に行われた教育再生会議で、昨年の NHK 紅白歌合戦での DJ オスマのパフォーマンスを視聴し、出席者の間で意見交換が行われたと産経新聞が報じました。産経新聞といえばですけどね、山谷恵理子首相補佐官といえば、もうほんと 性教育に、まあ、むちゃくちゃな反対の仕方をしているね、妙な政治家っていう私の印象ですけども、山谷恵理子さん、まあね、DJ オズマに怒っているそうです。しかし何度でも言いますけども、 DJ オズマが裸に見えるボディースーツを着ていたから大変だっていうのがもう意味がわからないよ。 DJ オズマがすごかったのは、もう史上初ハーネスとディルドをつけた女をテレビに登場させたこと。白い、しかもさ、そそり立ってるんだよ、あのチンコ。びっくりしたね、私は。そう、山谷英子さん、ディルドはいかがでしたでしょうか。そしてですねではないですね、私ね、本当ラスベガスに1週間行ってたじゃないですか。なのでこのニュースを全然知らないんです。ノコギリ妻とか、まあ、今ブランド妻、まあ、香りっていう風にね、本当に呼び捨てで、まあ、鈴鹿もそうでしたけど、香りですよ。女の容疑者は全部下の名前で呼ばれます。香り容疑者がまあね、逮捕されて、で大変な、まあ、報道のされ方してますよね。今日もね、スタジオに来るまでにいろいろ見て、新聞の中中ずれ見たけどもね、ブランド妻なんかノコギリでなんか惨殺、私ダブル不倫とか、まあ物騒な言葉がいろいろ並んでましたけども、ダブル不倫別に物騒じゃないね古いよね、しかもダブル不倫って。まあいいや。で私ね、まあ、いろんな新聞とか雑誌とかだから貯めて読んだんですけども、DV を受けていたってこと、どこの、まあ、新聞でもメディアでも報道されてますよ。だけども DV ってことを、ここってさ、この大きな事件ってものすごい DV について、まあ、語るべき機会っていうような気もするんですけども、それを語ってるメディアがどんぐらいのかなと思ったら、ほとんどやっぱないね。そう、どんだけ女がね DV で追い詰められてるか。だって朝日新聞のアイラーでちょっとちらっと読んだ、ちらっていうか、まあ、読んだ中では、もう私は共感する記事でしたね。その中ではDV を受けていた女性たちが、まあ、自分たちももしかしたら香りになってたかもしれないってことを証言してるんですよ。もしかしたら私は香りだったかもしれない。なぜかというと DV って本当に暴力受けてボコボコにされるとか、顔の骨折られるとか、 そういう肉体的な苦痛はもちろんだけども、一番のすごいってことは人格をもう是否定されることだと思うんですね。お前は何者でもない、お前は殴られても当然の人間だ。そうなっていくとどうなっていくかっていうと、本当にね、自分のこと価値がある人間だっていうふうには全然思えなくなってくる。自分は自分のことが信じられなくなって、自分の判断が信じられなくなってくる。でそうするとアヤの、証言してる女の人はこんなこと書いてましたね。ある日ね、包丁を気づいたら握ってたと。でもその包丁の矛先が自分に向かってんのか、それとも夫に向かってるのかわからなかった。もう一歩間違ったら自分は香りになってたかもしれないって。そう、本当にね、自分のことが信じられなくなって、自分は無価値に思えてくるような、そこのところって本当に深い闇だと思うんです。でそこの深い闇にはまらなかった、もうものすごいラッキーだとしか言いようがない。そのね、暗闇にポンと入るまでのその何がそこから抜け出せる道かっていうと、やっぱ社会とのどっか絆だったりとか、何か信頼回復できる、信頼できる人とのつながりだったりするのかなとか思ったりするんですけども、そう、私もね、私もねって言い方も軽すぎるかもしれないですけども、やっぱり、ね、父親がね、DV 男だったからね、やっぱすごいやっぱ怖いよね、その男が怒鳴る声とかで、力で支配される感じっていうのはやっぱ悔しさと、でも悔しさ感じてるうちはまだいいと思う。でも悔しさがだんだん無力になってきて、何をやってもダメだって、この条件しがみつかなければいけないって時の、そこに居続けなければいけないって時の諦めっていうのは本当に深い暗いものがあると思います。まあね、で私やっぱこの事件でね、何度も何度もこの番組でも言うんですけども、前のラブピースクラブでね、隣の家がDV の男の家だったわけよ。でそこの家は銀行員の夫でね、すっごい夫妻に暴力を振るわせたの。だけどその妻はやっぱ銀行員の夫で、息子もすごくいい学校に行ってて、で家もすごく高いところで一軒家で買っちゃったわけよ。そうするとその家にしがみつかなきゃいけないの。でその自分が DV 受けてるってことを、私がね、その彼女が DV 受けてる場面を、まあ、遭遇してしまって、そのことを知ってしまった私が知ってるってことに対して彼女は許せなかったんだよね。私は DV を受けてるような女じゃないってことをすごくアピールし始めたというようなことが以前あったんですけれども、そんなことを思い出したりして、そう、どういうふうにね、もうすごい複雑に絡み合ってるよね。女が、まあ、男なしには、男の経済力なしには豊かな生活が営めないかもしれないっていうことと、だって香織容疑者だ、香織さんね、まあ、妻だって派遣社員で1500円の時給で働いた人よ。33歳の女に技術のない女性に、じゃあどんな職が待ってるのって言ったら離婚できないですよ。そこにしがみついちゃうかもしれない。その女を弱いと私は言えない。ババアが見るとこんなニュースでした。
無垢などというものは幻想、そこへとつい傾くのは幼稚で世間知らずな証拠。老を厭う浮世離れの甘えた見えっ張りだと何度諭されてきたことだろうか。清濁合わせ持ってこそ人間、汚れを知らない人間に人生の何たるかなどを分かってたまるものか。汚いところに目をつむるな、現実を見ろ、そして働け、苦労しろ、悩め、泣き叫べ、侵されても耐えろ、そして諦めろ、それが現実だ。現実を生きろと。現実という名のもとに暮らしに怯え、孤独に怯え、生にしがみつき、死にすらしがみつき、暗く重い粘液質なあらゆる種類の欲望が毎日有り余っていて自由に浸り込めたとしても、全てを奪われ踏みにじられ、憎しみと復讐心にまみれ、あらゆる種類の汚名を着せられ、体の隅々からえずくような匂いが立ち込め、もう殺すほかは死ぬよりなかったとしても、それでもなお私の最も内側からうずくようなささやきが聞こえる。混乱と狂気、矛盾と絶望、寒暖なく続く痛みや恐怖のただ中に、 不条理なほど流される血や腐乱した肉や糞尿や粘つく絡み合った獰猛なむさぼりを突き抜けたその向こうに静まり返ったささやきが聞こえる。私はここに存在する。ひたすら光でしかないようなものが圧倒的な力でこの瞬間に存在し続けている。すべてを貫きくまなく存在し続けているのだと。何度も何度もそれを知りたくて仕方がなかったはずなので、そして何度も何度もそれを欺いてきたに違いない。いくつもの悲痛な経験が今大きな決意の種となって私を育み、この世に産み落としたのだとしたら、今度こそはしくじらない。それこそがまたもう一度悪こともせず憧れがちに生まれついた理由。言い聞かせろ、言い聞かせろ。すべての現実はそれを知るまでの上等な遊戯。それが幻ならお前も幻。受け継がれていくものは無垢への意志。
ここで一つメールを紹介します。北原さん、こんばんは。今年最初のオナニを元旦にめでたく終了した春と申します。初オナニでふと思った疑問なんですが、ラブピースクラブの方々はおいくつぐらいの方が多いのでしょうか。ラブピースクラブで買ったバイブを使いながら、このバイブがどのような場所からどんな方たちの手によって送られてきたのか、思いを馳せた元旦でした。よかったら教えてください。春さん、妄想のままお過ごしください、というような感じですけれども、ラブピースクラブ、まあ、おいくつぐらいの方が多いんですかってね、気がついたら結構ね、気がついたらというか、これですね。私が36、そしてね、ラブピースクラブでメルマガを書いてるトッチが32、3ですかね。で、もう一人のミホちゃん、35歳、一つ下、私の。で、この間ね、ラブピースクラブで音楽流してたんですよ。で、夏メロで、なんか歌詞忘れちゃって、タイトル忘れちゃったんです。歌詞がね、あ、もうすぐ30歳の私、どうやって生きようかしら、これから、あららら、みたいな歌なわけ。で、私とみほちゃんは、はっきり歌詞が聞こえなかった。で、トッチがいきなり、これ私の歌だわって言い出して、まあ、ずうずうしいよね、もうとっくに30超えてんだけどね。で、私が、え、何の歌、何の歌、どういうこととか言って聞いたら、30過ぎてどうしよう、みたいな歌。いや、こんなのね、もうね、35超えたら聞こえなくなりますから、安心してっていう話をね、してたんですけれども、考えてみれば、本当ラピスクラブ、恒例だわね。私がバイブ始めた時26歳。で、その時は、まあ私が一番年上だったから26歳平均。すごい若い会社でしたけど、私の年齢が上がるごとに、まあだんだんだんだんと年を取っていき、で、うちの会社の最高年齢者はね、私のママ、私の母が来ております。のりこさん、パートの、まあ古株ですね。のりこさん、62歳。のりこさんね。から私、のりこさんって自分の母親のことをのりこさんって言うようになったのは、やっぱり会社で、うちの母がさ、初めは私と妹と、本当マミーの3人で、始めたんですよ、ラブピースクラブ。まあ、友達もいたんだけども、その、コア、お給料なんか払えないじゃない。そうするともうこれって、あれだよね、身内だからもうお給料なしで働いてよ、みたいな感じで、もうみんなでバイブ詰めて発送してたの。まあ、その時は家族系だからさ、ママ、あーちゃんとか言ってみんなでおならし合ってさ、ブブブブおならしとか全然平気。もう全然平気な状況でやってたけども、ある日ちょっともうこれじゃ追いつかないってことになって、パートの人とかが入ってくれるようになったわけじゃない。そうするとまずおなら問題っていうのがさ、みんな、おならを我慢するところから、その他者との共存に入っていくわけですよ、ラブピースクラブが。で、私はのりこさんをママじゃなくて、のりこさんっていう風に言うようになった途端に、なんとなくそのパートの買いかっこ付きのおばさんみたいになっちゃってね。だけど、結構性格が悪くてさ、細かいことをいろいろ言うような、まあそういう、古株の人みたいなうちの母がなっていて、そののりこさんはみんなに、まあ愛されながら、いろんなね、本当にまあ、細かい昔からの、いろんなバイブ詰めをしてますよ。だから皆さんの元にお届けするバイブ、ね、だいたいラブピースクラブのバイブって、箱のパッケージが捨てるときにね、結構なゴミになるし、パッケージでもバイブってすぐに分かるようなものは、なるべくこっちで処分して、で、まあ、清潔にバイブをチェックをしてお送りするようにしてるんですけども、だいたいうちのバイブをチェックしてるのは、のりこさんのお仕事でございます。で、アルバイトで来てくださってるのが、まあ、 マカベとかで本名言っちゃっていいのかな全然了承取ってませんけども、マカベさん。マカベさんがね、これはラフピースクラブで唯一ブラジャーをしてる女と言って、ほんとね、ブラジャーしてるのよ。びっくりしちゃってみんな。ここでラブピースクラブに来たらブラジャー誰もしなくなるのよ。それが真壁さんはもう綺麗にブラジャーして、それもヒラヒラのブラジャーしてるからみんなで見せて見せてどこで買ったのと。しかもね、まつげにエクステンションつけてるの。もうありえないって言って、そのようなエクステンションっていうのはどこでつけるのって、もうみんなでね、お昼時になると真壁さんを囲んで、真壁さんのブラジャーとか真壁さんのつけまつげとか真壁さんの化粧についてみんなでおじさんのように聞きまくるというセクハラみたいなね、ことが行われていたりとか、まあ、しますね。あとはもう一人、つなちゃんっていうもうね、すごいまあ、すごい働き者の、まあ、女子がいますというような、まあ、調子で常に4人か5人かそんな感じで仕事をやっています。で、皆さんのもとにハッピーな感じでバイブが送られておりますよ。ということで、まあね、何度もエロくも何ともないんですけども、これがですね、大ニュースがあります。大ニュースなんです。長崎みなみさんのエンジェルキッスっていうね、レズビアンもののシリーズがあるんですけども、その第3弾が1月25日に発売されるんですけど、なんと舞台がラブピースクラブ、そしてどうやら主人公は私っぽいみたいな、どうかな。でもね、私は実はレズビアンでした、なんか迷える、なんか性に悩める女だった私が今はこんな仕事をしていますみたいなね、アダルトバイブ屋の店長が主人公で、まあ、結構ね、うちのお店のソファーでセックスとかしてくれたりとかして、まあ、素敵ですよ。でね、ライフピースクラブの表っていうか、まあ、ベランダがあるんですよ。ベランダとかテラスがあって、そこはすごい広いテラスなの。で、その裏がちょうど灯台になってて、まあ、借景ですよね。で、そこの綺麗なテラスで、その長崎さんの出てくる女優さんたちがお茶をしてるシーンとかありますので、で、まあ、いいんですよ。で、バイブとか、うちの置いてあるバイブとか結構使ってくれて、まあね、使ってくれてってもちろん買ってくださいましたよ。戻してませんからね。そのバイブをね、みんな舐め合ったりとかしてるシーンっていうのがもう結構そそる。で、もし妄想をいただきたい方がいらっしゃいましたら、ラピースクラブってこんな感じなんだって妄想をいただきたい方がいらっしゃいましたら、ぜひ、長崎みなみさんの演じるキッス3をお買い求めください。ということで、春さん、元旦のオナにコングラチュレーションということで、また皆さんもね、メールください。love@ラピースクラブ.com かメールを送ろう、クリックしてね。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、エンジェルキス夫人。長崎みなみさん、背景長崎みなみさん、北原みのりです。先日はラブピースクラブでの撮影お疲れ様でした。私は今ラブピースクラブのカウチに座っています。ここで友田真希さんがおまんこ舐めてましたね。ああ、ここで友田真希さんがスーパープーアールを舐めてましたね。ああ、友田真希さんがいっぱいまんこ広げていっぱい汁出してましたね。そんなこと思いながらライピースクラブのカウチに座って今日もお客さんを待っています。背景長崎みなみさん、エンジェルキス4もぜひラブピースクラブで撮影してほしいとスタッフ一同お待ちしております。今度のエンジェルキス4にはぜひ新しいバイブ、コーンや iPod を入れて素晴らしいセックスシーンを繰り広げてください。私も参加したいな。背景長崎マンコ持ちがマンコのためにお送りする番組バーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。そう、やっぱね、 DV のことっていうのをやっぱずっと考えてます。で、私やっぱこれ自分自身の大きなテーマだし、やっぱ自分自身がね、その例えばパパから父親からすごいぶたれた時に、子供の時に私が悪いのかなとかさ、やっぱ思うんだよ。不思議なもので、どう考えてもお父さんおかしいんだけども、お父さんがおかしいと思いたくないって子供の頃があってね。で、その状況にそんなに自分は悲惨なはずがないやって思いたい自分がいるから、そう、私が悪いんじゃないか、私が治ればいいんじゃないかと。うちの父親もね、私を殴った後とかに あの夜とかさ、私がぐすんぐすんとか言いながら部屋で泣いてると大丈夫かとかさ言うんだよ、その口 で。そうすると私はお父さんに、あ、パパ怒ってないんだっていう風に思うわけよ。あの時のちっちゃな自分っていうのはそうかわいそうだよね、思うとね。そのぐらいその暴力っていうのが、その人の思考っていうのがわけは分かんなくなるし、自分がどう生きていいかってことを狂わせる。で、子供っていうのがそのぐらいだし、ましてや大人の女で、そこに生活がかかってる、そう、自分のいろんな感情とかいろんな思い出とかいろんなことがかかってるような女、その一人の男に対してもう胸が痛いよねと思いますね。うん、そんな DV に対して、でももしね、あの私がもし友達がそんな目に遭ってたらどうなるかで、実際にそういうこともあったわけですよ。で、友達がその夫が不倫したりとか、まあ、暴力振るったりとかして辛いんだっていう時に、そんな男なんてね、いなくな、もう捨てて、まあ、一緒に殺そうとまで言えなかったけども、捨てて一緒にね、なんかサポートするよみたいなこと言っても、結局彼女は夫の元に戻っていった。でもしくは別れた友達もいましたよ。でもやっぱり新しいチンコが必要だった。でそういう時に、あの女の友情では救えない、やっぱ新しいチンコを求めたり、やっぱり新しいっていうか、そのチンコとの修復でしか癒されないものって何なんだろうってことはずっと考えますね。そこの時にぶつかる時、やっぱすごい辛い気持ちになるってか、悲しい気持ちになる自分は何だろうってことも含めて、皆さんは、DV に会った時、もしくは会ってる女友達を前にした時にどんなことを感じますか。マンコ持ちがマンコのためにお送りする番組、バーバシ北原みのりでした。Mi corazón